理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第362回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は6月の天文現象のお話をするんですけれども、
はい、
先月解説というかお話をした5月の天文現象で、今こう収録しているのは、うん、5月の22日ぐらいですが、
うん、
金星と水星がねこう近づいて、見やすい時期のはずなんですが、
う
ん、毎日曇っております。なんか梅雨時期みたいだよね。
うん、ちょうど今週は曇ってますね。雨も降って寒い、寒いですね、本当に。
寒いです。
はい。ちょっとなんか、冬物を着たいけど、冬物だいぶないな、ぐらいな。
そう、衣替え終わっちゃってると、なので、私は、こう、何、ウィンドブレーカー的なやつを羽織ってごまかしてるみたいな感じのことやってますけど。
私も似たような感じではありますね。
そうで、6月は、たまにしかない日食があるので、ぜひ晴れてほしいなと思っていて。
6月、でも沖縄の方がもう梅雨入りしたんですよね。
沖縄っていうかその先かな。
あ、もっと先。
そうということでですね、お天気が心配ですが、今日は天文現象の話をします。で、
はい、
本当は5月の天文現象でお話をしなければいけなかった5月の23日が、新月で、
はい、
旧暦で月が変わります。それまでは旧暦の4月なんですが、はい、5月23日の新月で月が変わって、旧暦の5月にならずに、旧暦のうるう4月になります。てか、なりました。
じゃあ、そうね、なります。配信。
配信するときには。
はい、
もうこの番組をずっと聞いてらっしゃる方はご存知だと思うんですけど、旧暦って言っている、まあ、江戸時代というか明治6年まで使われていたカレンダーは太陰太陽暦って言って、はい、普段の日付は月の運行、新月の日が1日必ずね、
はい、
っていうので刻まれていて、お正月は必ず1月1日なんだけど、放っておくと1年間に11日ずつ季節がずれていくから、どっかで修正しないといけないわけ。
はい。
そう。なので、だいたい3年に1回30日ぐらいずれるでしょ？
うん。
1年間に11日ぐらいずれるから。
一応33日、まあ1ヶ月前後って感じですね。
そうそうそう。なので、3年に1回ぐらいうるう月っていうのを入れて調整をするっていう風になっています。
はい。
はい。で、じゃあずっとこうシンクロすることがないのかっていうと、そんなことはなくて、19年に普通の19年は太陰暦、あの月の運行でいくと235回分の月っていうのがほぼ、同じぐらいなので、これをメトン周期っていう言い方をするんです。
メトン、
これ人の名前かな。
メトンさん。
そうそうそう、
はい、
そうなんですよ。メトンサイクルかな。
うーん。
ってことはどういうことかっていうと、19年に、ウルー月が7回入るっていうのが、一般的なこうウルー月が入るタイミングになっています。で、19年と、235、月の何、新月から新月までの月ね、
はい、
は、ほぼ等しくて、その差は、19年で、いくつだっけな。1日も違わないんだよね。
ピ
ー。もっともっと少なくて、0.08日ぐらいの誤差なので、メトン周期っていうのは結構いい感じで繰り返されてるんですよ。
メトン、エトンとか続きそうですけどね、ブトン。
それは、違うんじゃない？それは石油系なんじゃないですか？
ねえ、なんかでもなんか、ありそうじゃないですか？メトン周期。 エトン集金、ブタン、ブトン集金、布団、布団。
だんだんわかんなくなってきてますね。そう、ということで、今、この収録じゃないや、配信をしているタイミングは、うるう4月です。
はい。
はい。でね、大体、こう、うるう月っていうのが入った時に、同じお祭りとかを2回するのかみたいなことを言われることがあるんですけども。
そうですよ。お正月が2回来て、お年玉2回。
基本的には先の、先先に来たうるうじゃない方の月でやった後は、やりません。で、うるう月の、逸話としては、日本が太陰太陽暦、江戸時代まで使っていた暦から、太陽暦、西洋で使われていた、こう、暦に直すのが、直したのが、明治の6年なんですけど、結構ね、忙しく直したんですよ。
ん？どういうこと？
明治の改暦は、
はい。
明治5年、11月9日、括弧旧暦。
はい。
で、これは1872年12月9日。いい？で、さっき明治5年11月9日って言ったでしょ？
はい。
それで明治5年の12月3日、つまり約1ヶ月後ね。
はい。
に、6月1日、あ、違う、明治6年1月1日にしますっていう、要は。
12月3日、今日ってこと？
11月9日に、
うん。
11月9日に、発布。来月の3日から、
うん、
新しい年だよっていう風に言っちゃったの。
ほう。
で、ほう、無理やり明治6年1月1日ってのがやってくるわけ。
うん、その12月3日が？
旧暦の、明治5年12月3日が、明治6年の1月1日にしますと。
はあ。
まあまあ、そこは仕方ないんですよ。1月1日っていうのを欧米諸国の西暦と合わせるんだから。
うん。
ね、1月1日は変えられないと。そ、ここでしくると1年後なわけ。
あ、なるほどね。はあ、はあははあ。
そう。で、これで、なんでこんなことしたかっていうと、明治6年は、給料が、違う、正しく言うと明治5年とかは、うるう月があって、13ヶ月分給料払わなければいけないっていうことになりそうだった。
ほう。
ここはね、難しくて、江戸時代までは年俸だったらしいんですけど、
うん。
あと、まあ、月々の払いもあったみたいなんだけど、明治になって、いろんなこう政府とかができて、公務員さんができ始めると、月給でお金を払うようになりました。
はい。
うるう月がない年は、年間12回の給料だけど、うるう月がある時には年間13回払わなきゃいけないじゃん。
はぁ。
で、このタイミングを逃すと、翌年の頭に、1回分余計に給料払わなければいけないっていう、公務員的にね、
うん、
っていうので、改暦を急いだんじゃないかっていう話もある。
へぇー。
かっこ諸説あります。
ははははは。チコ姉さん。
うん。というようにですね、日本もこのグリゴリオ暦というか、新暦、太陽暦に直ったのは明治の6年からで、それまでは旧暦って言って、太陰太陽暦を使っていまして、それには、うるう月があって、今が、うるう4月ですっていうお話でした。はい。
へぇ、なんだっけな、結構その、お給与絡みで、日本って4月に年度が変わるじゃないですか。
はいはい。
で、それもなんか、あれ、チコ姉さんが言ってたんだけど、細かなこと忘れたな。なんか、お給与絡み、なんかお金絡み、税金か、税金絡みで、なんか本当は1月1日から年度が変わったのが、ずらしてって、今の4月になったっていうような説明があった気がしたんですけど、内容忘れちゃった。
これ
いい、あれ、フォロー入んないんだ。いや、それはねって言って、吉谷さんのフォローが入ると思ったんだけど。
いや、それって天文現象と関係あるんですか？
うん、それは給与とかそういう政治現象になってってこと。
うん、それは分かんないな。
いいです。
はい。あと天文現象とカレンダーといえばですね、今、国立天文台 ていうところが、カレンダーのお休みを決めてるっていう話知ってます？
はい。
あの、春分の日と秋分の日ってさ、星を観測しないと計算できないでしょ？
うん。
なので、国立天文台は、実は、法律で、国立天文台が春分の日と秋分の日を決めなさいっていうことになってるんですよ。
うん。
で、前年の何月だっけな、とかに国立天文台が、うん、来年の、春分の日と秋分の日はこの日ですよって決めて、
うん、
っていうのをやっています。
うん。カレンダーに間に合うようにね。
そう。で、日本ではね、春分の日と秋分の日のお休みになってますけど、いろんなね、こう、カレンダーが天文現象を元にしているものとかがあって、前も話したかもしれないですけど、最近だとイースターっていうのがあるじゃないですか。
イースター、ね。卵を隠しとくやつ？
そうそうそう。イースターエッグっていう遊びがあったり、
はい。
まあ、復活祭ですよね。
うん。
キリストが復活した日っていうのがあって、聖書によると、春分の日の後の満月の後の、金、土、日、金曜日に処刑されて日曜日に復活したっていう言い伝えなんで、毎年、春分の日の後の、新月の、ん？あれ、満月だっけ？新月の後の、日曜日だっけな？とかっていうので。
満月じゃなかったかな？
満月だかな？っていうので計算するんで、うん、お休みの日が毎年変わります。
はい。
で、いつ頃それが発表されるかわかんないんですけど、そんなのがあって、なおかつ、シャニク祭？
うん。
カーニバルね。シャニク祭は、お肉に感謝するんですけど、
動物のシャニク祭っていうのがなんかあった気がする。サンサンスだっけ？
ああ、そう。で、それは、イースターから、何週間前だっけな、っていうのが決まってるんで、
うん。
シャニク祭は、春分の日の後の満月の後の日曜日の何週間か前っていう、
うん、
ですね、ことになっています。
なんかねえ、そっか、キリストのどうたらっていうのを基準にしてるから、その中途半端な。
まあ、中途半端って言うとあれですけど、
なんかあれなわけね。
聖書に合わせて計算をするとそうなるっていうね。
はい。
はい。そんなことでですね、いろんなところで、満月の日とか新月の日が大事になってくるとかがあります。
はい。
はい。皆さん、星を眺めてみましょう。
はい。
はい。ということで、本編では、6月の天文現象の方をご紹介していこうと思います。
はい。お願いします。
では今回も天文現象の方を紹介していきたいと思います。
はい。
6月ですね。うん、まずお月様で、新月は5月23日でした。はい。で、はい、6月は6日が満月。で、新月は21日になります。この番組の配信は5月の29日、29日の予定ですけれども、はい、5月の29日の夜中、23時前後かなに月面 X が見えるんじゃないかという予想になっています。
はい。
はい。ちなみに7月の、5日が満月ね。
はい。
となっています。で、月の話をすると、6月の6日。
うん。6月の6は別に何の日でもないのか。
6月の6日はそんなに何の日でもない。あ、6月の10日が時の記念日ね。
は
あ。6月の6日の未明、夜明け前ね、に、
はい、
半影月食って言って、月がほんのり暗くなるっていう月食がありますが、
う
ん、あんまよくわかんないです。写真とか撮るとわかるんですけど、
ああ、肉眼ではよくわからない。
肉眼ではよくわかんないですね。地球から、日食を見ると、皆既日食っていうのは、真っ暗になるじゃないですか。
うん、
でも、皆既日食も、じゃあね、あ、ごめんなさい、皆既日食じゃなくて、月が半分ぐらいしか隠さないで通り過ぎていくことってありますよね。
うん、
で、月食の時には、月から見ると、地球が太陽の光を隠すわけだ。
はい。
いいですよね。
うん。
で、 月が、通るところが月の上の人から見て、地球が太陽半分しか隠さなければ真っ暗にはならないんですよ。
うん、
で、月がすっぽり地球の影に隠れるとしっかりした月食なんだけど、
うん、
その一部だけ、かすめるときには月はほんのりしか暗くならなくてっていうのがあります。うん、それが半影月食で、はい、慣れてる人じゃないと暗さがわかりません。
うん、写真に撮ってわかるっていうのはあくまでも写真で
撮り比べる
っていうことですよね。
明るさを
その場ですごくどうこうではなくて、やっぱりだから比べないとわからないってこと、ね、
そうですね。あと望遠鏡とか双眼鏡で見ると、明るさの違いがわかるかもしれません。
はい。
はい、あとは、なので、月食は必ず、満月の日に起こります。
はい。
で、新月が6月の21日。
うん。
ですが、この日は、日食です。
と？
で、日本だとどこでも、部分日食が見られます。
はい。
で、皆既日食じゃないや。月と太陽の大きさの違いで、今回は、うん、金環食になります。
お。
で、金環食が見られるところはそんなに広くなくて、
はい、
アフリカ大陸からアラビア半島、インド北部、中国南部、台湾っていうところが、
今は、
はい、
天文現象を見に世界に行くっていうのもちょっと難しい時期なんで残念ですね。
はい、なかなか
台湾とかだったら、
そんな特大からね、比較
的行きやすい場所ではあるんですけどね。
はい。なので台湾では金環食が観測できるんですけども、日本でも部分日食が見られます。
はい。
北に行くと欠ける部分が少ないんですが、南ではそこそこ大きくて、
うん、
那覇だと那覇の最大食は 0.837 ということで、直径の8割以上が、隠されるっていう感じになります。
うん。
で、東京だと東京の最大食が0.470 で半分までいかないのかな。まあ、面積的にはそんなにいかないんですけど、
うんうん、
半分ぐらいまで食い込む感じ。
はい。
で、ざっくりとですが、日食の始まりは、夕方の4時ぐらい。
うん、
で、最大食は、5時過ぎぐらい。場所によって違うんですけど、
はい。
日食の終わりは、5時40分。分とかから長いところでは、6時20分ぐらいまでとなります。
はい、
ちなみに東京では、食の始まりが4時11分夕方ね。
はい。
で、食の最大は5時10分夕方、うん、食の終わりは夕方の6時4分、
うん、
でお分かりのように夕方の、5時とか6時なのでだんだん沈んでいくところですね。
うん、
はい。ただ食の最大っていうタイミングでは20度ぐらいの高度があるので、
うん、
よっぽどこう遮蔽するものがなければ、少しどっか探せば見えるんじゃないかと思います。はい。
はい、
ということで、6月21日の夕方は部分日食です。海外から聞いてる方だと、
うん、
ですね、中国から中東、アフリカにかけて、
うん、
アフリカは北アフリカかな。で、北アフリカでも、どっちかというと東側は、部分日食。で、さっき説明したアフリカの真ん中からアラビア半島、インドの北側、台湾にかけてっていうのは金環食で、その南側、タイ、マレーシア、シンガポールみたいなところから、ずっと西に行くとインド、アフリカ、エチオピアと、みたいなところでも部分日食が見られます。
はい。
ヨーロッパだと、日食が見られ、部分日食が見られるのは、イタリアの南側とか、ギリシャとかトルコとかは見られるんですけど、北の方の、フランス、イギリス、ドイツとか北欧では多分見られません。
うん。
はい。そんな感じでございます。あとアメリカ大陸の方とか、オーストラリア大陸の方は見られません。
はい。
はい。日食メガネを必ず使ってください。
あ、そうですね。はい。
はい。直接見ないこと。
はい。
はい。で、次は、惑星ですね。
うん。
惑星の動きは、前回の天文現象のご説明の時にちょっとお話をした、金星がどんどん太陽と同じ方向に近づいていって、太陽の手前を通り過ぎる感じになります。 で、一方で水星は5月の末に太陽から離れて見えて、
はい。
6月の上旬はまあまあ見やすいです。なので、今回は水星のお話からすると、水星は6月の上旬では夕方まだ多少見えますが、6月中どんどんどんどん太陽に近づいて、見にくくなります。
はい。
まだあれかな、6月中は手前を横切るところまで行かないのかな。一方で、金星は、すでに6月に入ると、内合かなを過ぎて、金星が内合するのは6月の4日。この6月の4日に、太陽と金星と地球が一直線に並ぶので、地球から、はい、金星を見ると全く見えないと。
うん、
まあ、その前後もね、近づいてるとほとんど見えないんですけど、それまでは夕方見えてました。太陽の、夕方沈むときに上側ね、南の空で見ると左側、東側に、金星が動いていたんですけれども、6月の4日を境に、金星は見かけ上を太陽の右側に出ていきます。なので、金星はですね、6月の後半、下旬になると、明けの明星として、夜明け前に少しずつ見えるようになります。
はい。
はい。一方でですね、これまで、夜中過ぎとかに見えていた火星と木星と土星がだんだん、出るのが早くなってきていて、
はい、
6月に入るともう、木星と土星については9時過ぎかな、うん、には東の空に出始めて夜中中見られるというふうになります、
はい、
また、火星はほぼ真夜中に、東から出てきて朝まで見えるという感じになっています。
はい。
はい。なので、月と惑星たちが近づくのは、金星とか水星は新月に近い時に近づくわけね。で、満月に近い時に、木星とかと近づくっていう風になります。
はい。
はい。例えば、金星に最接近するのは、6月の19日。
はい。
ですが、ほとんど、そこそこ見えんのかな。でも、金星と月が近づいたところは難しいんじゃないかな。で、木星と近づくのが6月の8日から、9日にかけて。で、6月の9日では、木星と土星と月が近く見えます。で、火星に月が近づくのは、6月の13日ということで、さっき木星と土星と月が、9日の未明ね、6月の8日の夜から9日にかけてとても近づくっていうタイミングなので、
はい、
同じ視野の中、望遠鏡とかで見ても同じ視野の中に入るっていうのと、うん、月は結構大きく、見えるので、一応ね、未明が見頃とは言ってますけれども、6月の9日であれば、深夜には月が見えるんじゃないかと思います。
はい。
深夜になると、それが南の方に行きますけれども、で、6月は、火星と木星と土星が、東の空に昇ってくるのが見えて、夜中、夜まで起きていると、火木土がよく見えるっていうようなことになっています。はい。
火木土？
そうですね。で、6月13日の深夜だと、火星と月が、一緒になりますと。
はい。
はい。ここもね、そこそこ近づくんじゃないかな。
ほう。
はい。ということで、惑星と月の関係のお話をしました。
はい。
あとですね、天文現象としては、日食の話はしちゃったんだよね。
うん。
ほうき星の彗星は、一応ですね、スワン彗星っていうのが、5月の末とかに、太陽の近くに近づくんですけど、
はい、
うん、どうなってるかちょっとわかりません。
あんまり聞かない。
そうですね、アトラスが、明るくなるんじゃないかって言われてたんですけど、
うん、
スワンも、もしかしたら、三等星ぐらいまでなるんじゃないかって話はあるんですが、
はい、
日本からは見やすい方向ではないので、 という感じです。で、夜空の星座たちはどんどんどんどん夏の星座が出始めてきていて、
じゃあ華やかになってきますね。
そうですね、日暮れから少し経った頃だとアルクトゥールスとかスピカが綺麗なはずですが、ちょっと待つと東の空から、夏の大三角、はい、なんだっけ、ベガーとアルタイルとデネブが、
はい、
登ってきます。なのでワシ座、コト座、白鳥座っていうのが、だんだん見えてくるというのが、6月の星空です。なので深夜まで待てば、天の川がだんだん、夏の天の川ですね、が見えてくるっていうことになるでしょう。十二星座で言うと、乙女座から、天秤座。
あ、で、天秤座といえば、
天秤座といえば
私、天秤座。
でも星座が見えるときと誕生日の月は違うからね。
いや、だから、ちょうど誕生日半年祭ってことですよね。誕生日後半年祭、
うん、ちょっとね、数千年経ってしまっているので、そこはずれてるんで難しいですけど理屈ではそういうことです。
そうです、
はい、はい。そうで、夏の星座の代表的なサソリ座ももしかしたらチロッと見えるかもしれません。
スコーピオン、
はい。この前、宇宙ステーションがよく見えた日があったんで、
うんうんうん、
ちょっと見に行って、久々に、カメラで宇宙ステーションの軌跡を撮ってみたんですけど、
それは奇跡ですね。
なかなか大変だったんですよ。
奇跡は起きなかったってことですか？
いや、まあまあ、普通に撮りました。
そうですか。
で、肉眼だとほとんど星とか見えなかったんですけど、うん、写真を見てみたら、双子座がまあまあ綺麗に写っていました。
お、
はい。双子座見えるタイミングのはずなんだけどな。そうですね。双子座は、6月で夜中になると沈んじゃいますけど、日暮れ直後とかに宇宙ステーション見えるんで、まだ出てました。
はい。
はい。そう、宇宙ステーションって一番長くても6分ぐらいなんです、見えてんのって。
あ、そう。ちょうど、真上を通り過ぎる感じでも。
そうそうそう。
まあ、案外早いですよね。
案外早いです。90分で地球を一周しているものを、見える範囲で見るだけなので。で、普通に写真を撮ると点しか見えなくて。
お、奇跡で撮れると面白いですね。
そう、なので。
タイムラプス的な感じ？
というよりは、4秒ぐらい、その時には設定で4秒ぐらいシャッターを開けっぱなしにすると、宇宙ステーションだけ長い線に見えるのね。
はい。
そう、それを連続写真で撮って、後で繋げると、夜空を横切る線がピューって見えるっていう感じになります。
うん。
はい。だから長時間録音しないといけないんですけど。
ああ、はい。
はい。そんなことをやると線に映るっていうのができます。
はい。
はい。あと、天文現象で何があったかな？あ、そうです。忘れていました。あと天文現象で忘れてはいけないのが、太陽暦で大事な夏至。
ほ、
夏至が。
もう夏ですか。
え、
もう夏ですか。
夏ですね。6月の21日、時間まで言うと、朝の6時44分が夏至になります。
夏に至るよ。
夏に至りますね。はい。春分、夏至、秋分、冬至っていうのが、一年のうちの4分の1ずつですが、大体ね。
はい。
なんですけど、時間で4分割しているのではなくて、太陽の周りを地球が回っていて、一周の4分の1進むごとに、春分から夏至、夏至から秋分、秋分から冬至、冬至から春分ってなります。
はい。
で、何度も言ってるように、ケプラーの法則で、太陽の周りを地球が回っているのは新円ではなくて楕円で、
はい、
で少し、ずれているんで、時間がかかる、同じ角度進むでも時間がかかる季節と早い季節があって、うん、ちゃんと天文観測をしてないと夏至のタイミングとかっていうのはうまくつかめないんで、そういうのを日々、はい、観測している人たちがいます。
はい、
はい、ということで夏至ですね、一番、太陽が北半球だと高く見える日です。
うん、
はい。そんな感じかな。はい。そんな感じだと思います。ということで、皆さん、天気が悪くてね、梅雨時期になったりするんで、なかなか星が見えないことも多いかもしれませんけども、ぜひ、空を見て、うまく晴れていたら、星を見つけてみるというのをやってみたらいいんじゃないかと思っています。
はーい。はい。そうですね。なかなか、遠出するわけにもいかないけど、 あ、結構なんか、世界的に、まあ、いいか悪いかは別として、経済活動が自粛されてる中で、大気汚染が良くなってるっていうの？軽減してる。
空気が綺麗になってるところがあるってことね、
うん。そうなんですよね。
あるんじゃないんですかね。
うん。
日本国内なんとも言えないですけど、二酸化炭素の排出量は減ってるかもしれない。
もしかしたら、星は見やすいのかもしれない。
そうですね。ただ、冬のキラキラ感は、だんだん湿度も高くなってくるんで、ないですけれども、新しい夏の星たちが見えますので、ぜひ、
はい、
見てみてください、うん。そんな感じかな。はい。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。
はい。
そんな理科の時間では、あ、そうそう、ポッドキャストの配信を Spotify でも聞けるようになりました。
はあ、
はい。もし Spotify も聞いてるという方は、お好きな方で、というか聞きやすい方で聞いてみてください。
はい。
そんなプロジェクト各番組、みんな Spotify 登録をしていますので、番組名で検索していただければ見えるはずです。初めて私は Spotify に登録っていうのをしてみたんですけど、
番組よってこと？アプリよってこと？
番組を Spotify っていう配信サービスに登録すると、
はい。
管理画面があって、
うん。
今日何人ぐらい聞いたよとかっていうのが出てくるんですよ。Spotify のアプリでね。で、iTunes ではランキングとかは出るんですけど、そこではどのくらい、うん、皆さんが聞いてくれたかがわかんないし、
うん、
細かく解析すると出るらしいんですけど、
うん、
集計がなかなかめんどくさくて、数千人だけど、8000なのか、1万なのかよくわからないっていう状況です。
うん、
はい、はい。ということで、今は、この番組は皆さんが今どれで聞いてるかわかんないですけど、ポッドキャストを再生するアプリだったり、Spotify だったりっていうところで、エピソードが聞けて、それに加えて audiobook.jp というところでおまけをつけたコンテンツを配信しています。
はい。
で、ちょっとだけ設定を変えて、ちょっと前まで最近10本だったのを50本までなので、だいたい1年前ぐらいまでアクセスできるように設定をし直したので、その Spotify、audiobook.jp、iTunes などのポッドキャストアプリとかでは50本分聞けるんじゃないかな、うん、過去。
お。
はい。で、はい、その前のエピソードとかは、私たちのウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com のサイトに来ていただけると聞けるようになっています。
はい。
そちらではですね、過去に配信した番組などをすべて聞けるようになっておりますし、文字のブログの連載もしておりますので遊びに来てみてください。
ぜひ。
はい。また、私たちの番組、そんな理科の時間に、メッセージをお送りいただく場合には、メールで、rika@0438.jp rika@0438.jp までお願いします。またですね、そんない .com のウェブサイトのそんない理科の時間の、番組一覧のページにあるフォームからも送っていただけます。
はい。
Twitter での情報発信、YouTube での番組配信などは、そんないプロジェクトで検索してみてください。さて、この番組というか、今回を配信しているのは5月の、最後の金曜日ですけれども、
まだ、5月の29日。
そうですね、収録時点ではですね、緊急事態宣言自体は全て解除にはなっていません。もしかしたら、
部分的に、まあ、解除はされてますけど、
はい、
まだされてないところもあります。
そうですね、南関東はされてないので、
はい。
配信時には、緊急事態宣言は、もう全部解除になっているかもしれませんが、
はい、あ、そうですね、それを期待しますが、でも結局緊急事態宣言の前から自粛はすごく言われてたじゃないですか、
はい、
でそれでもコントロールできないから緊急事態宣言が発令されたわけなので、
うん、
緊急事態宣言が解除されたからといって自粛そのものが解除されてるわけじゃないんですもんね。
そこはね、だからか、どこまでをするかっていうのはあって、
うん、
その不要不急なことはやめてくださいって言われてますけど、やっぱり多少ね、楽しいことをしてもいいんじゃないかと私は思っています。ただ、
うん、
不特定多数の人がギュッて集まって、唾を飛ばし合うような距離で喋るっていうのは、 避けるに越したことはないし、
そうですね、で絶対に第二波来るって言ってるじゃないですか、
はい、で逆に言うと
越してもね、
そうそう、そういうことがなければ、いろんなことをするのがいいんじゃないかと思っていて、
はい、
静かに人混みじゃなく買い物をするとか、
うん、
私は県境を越えるのは何にも悪いことだと思ってないので、
うん、
少し見晴らしのいいところに行くとか、
うんうんうんうん、あ、いいな、
そう、あとは、知り合いと一緒に何か遊ぶっていうのも私は悪いことじゃないと思ってるんですよ、
うん、
だって家族とは毎日顔合わせてるし、
うん、
この人とだったらお話ししても大丈夫だなっていう人とはお話してもいいと思っています、
はい、
ただ人々が密集して、ワイワイするようなところ、知らない人と一緒になる、うん、誰がそのウイルスを拡散してるかわからないっていう状況になるべく近寄らないっていうのは続けた方がいいんじゃないかと思ってますけれども、
はい。
100% 誰とも会わないっていうような、自粛は必要ないんじゃないかと思っています。
はい。
はい。ということでですね、今っていうか、自宅勤務になっても、毎日散歩に出てたのかな、うん、ほとんど雨が降ってない日は、
うん、
で人が見えないようなところではマスクしないで散歩してたんで私も、
うん
うん、なので、人の唾が飛ぶようなところ、不特定多数の人がベタベタ触るようなところをもう一回触るようなことみたいなことを、はい、気をつけるっていうのが大事じゃないかと思っています、
はい、
はい、ということでまた第2波みたいなものが、ね、起きないように、
日本人はもともとすごくその清潔好きって言われていて、
うん、
まあ、今回のことが起きる前からマスクをする人も多かったし、まあ、毎日お袋も入るし、家の中に靴を脱ぐしとかそういうのがあるとは思うんですけど、まあ、それにもうちょっと日本人の常識的な一般的な日本人っていうところにもうちょっと清潔をプラスするともしかしたらいいかもしれないですね、
はい、なんかね、こう家から出ないことこそ正義ではなくて、
まあ、自粛警察とか、警察とかなんかね。
まあ、そういう言い方もありますけど、見知らぬ人とワイワイしなければいいんじゃないかと思っています。
はい。
はい。ということで、皆さん健康に気をつけてお過ごしください。はい。ということで、そんなエリカの時間第362回お送りいたしましたのは、吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。